主イエスキリストの御名を上げます。私たち罪一人一人の罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってその期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。オンライン内の方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、白馬キャンプのことなんですけども、白馬キャンプ3月1日から行われましたけど、日本新聞は詳しくまた載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ふさわしくないものは主が用いられるという題で載っていますけども、素晴らしいメッセージを通しての祝福、さまざまな祝福が与えられましたので、いただきたいと思います。それから九州の方ではですね、この証面で、佐世保教会の山田牧師が花粉症が癒されたという証が載ってますので、35年来の苦しみから解放されたというですね、住宅 の販売とか住宅のお仕事をしている方なんですけども、そういう造成地とかに行って、すごい山の花粉をですね、こうあるところに行った時、そこからなんか始まったということなんですけど、もう、今完全に癒されているということですね。素晴らしい。よしもって行ってみたいなと思うんですけど、はい。あとイスラエル日記に美香子さんが書いてるんですけど、イスラエルがですね、WBC で勝ち続けていてですね、今どうなってるのか分かんないですけど、3連勝までは見てたんですけども、勝ってるんですね。で、初出場なんですけども、破竹の勢いでですね、もう最下位っていう予想を裏切ってですね、言います。で、出てる人はほとんどがアメリカ生まれのユダヤ人の方で、イスラエル育ちではないんですけども、でもイスラエルとして出てきていて、そしてもっと上手いですね、メジャーで活躍している方も、ユダヤ人の方いるんですけど、出てる方は主にマイナーのですね、2軍といいますか、日本で言ったらそういう方々が多いんですけども、でもそれでも勝ち続けてるんですね。で、本当になんかこれちょっとこの神様の手っていうのはちょっと感じますけども、なんか WBC もいろんな別の意味で面白くなっていただきますけど、ぜひ応援してですね、行きたいと思います。で、そしてですね、あとその、3月はですね、さっき加冠者さんリバイブキャンプが27から始まりますけど、その前に3月26日に、北部予選ですね、J ゴスペルコンテストの北部予選が太宰府館で行われますので、ぜひお願いください。また出場しない方もぜひ見に来てですね、いただきたいと思います。で、オンラインでもですね、応援しますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。今そちらに向かって少しずつ準備がですね、進んでいます。またブログが上がってますので、ぜひブログをですね、また見ていただきたいと思います。そして今車にいろんなですね、ことが起こっていて、それがブログでもアップされているんですけど、本当に神様は新しいことをしておられるなと思います。それからその前の日は3月25は、花畑公園で、その南区にですね、桜とアーモンド花、ハンモの桜とアーモンドの花祭りというですね、お祭りで新水伝説がコンサートをですね、招かれてきますので、ぜひお祈りください。午後からですね、行います。外なので、ぜひ天気が守られるですね、お二人の体調が守られて、素晴らしいコンサートができるようにお祈りしていただきたいと思います。ことがあります。で、今日はですね、長崎県予選っていうのがありまして、日曜日夜なんですけども、長崎県のゴスペルグループが集まって行います。で、九州は3地区に分かれていて、長崎県と、それから北部地域と南部と、で3カ所でこの、コンテストをして、そして、今年は5月3日ですね、5月3日の祭日に長崎でですね、ゴスペルコンテストは九州大会が行われることになっています。ぜひお願いください。コンテストをするっていうのは、ただそのうまさを競うとかするだけじゃなくて、こう神様がその賛美を通して多くの方々にこう恵みを流そうとしているということですね、覚えていただきたいと思います。そのために私たちはこう 技術的にも人材的にも引き上がるようにですね、こう練習したり乗ったりしていくわけなんですけども、ぜひそのためのコンサート、こういわゆる働きのためのコンテストがあるということを覚えてですねいただきたいと思います。で、太宰府 の、 コンテストの時にこの太宰府在住の牧師ご夫妻の方が来られたりとかですね、他の教会の方が来られたりとか、いろんなことが始まってきています。期待してですね、ぜひ聞いてください。またブログをアップできる方はぜひどんな情報でもいいので、コンサートに直接関係なくてもですねいいので、ぜひどんどん上げていっていただきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですねローマ見てる手紙の13章を見ていただきました。今私はちょっと春先になってきて、こう着るものもですね、薄着がいいのか厚着がいいのかが分からなかったりとかですね、ちょっと着るものって考えちゃう時期だなと思うんですけど、そして最近ヨーグルトの宣伝でですね、雪山でですね、男性の方がその裸でこういるっていうですね、すごいなんかアイスマンとかいうか、本名は名前違いますけど、アイスマンって言われている方もいるそうですけど、まあ、あんな寒いところでもこう裸でいれるっていうですね、そういう特別な人がいますけども、まあ、そういう、でもそれ言う方以外ですね、普通私たちは着るものが必要ですし、まあ、着るものによってこう影響を受けるわけですね。で、私は以前毛皮のコートの会社に勤めていたことがあります。2年ほどです、冬だけなんですけど、でその時に日本橋の三越とかですね、こう三越とか伊勢丹の本店にこう毛皮を下ろしたり、毛皮コートですけど下ろしたり、また全国ですねところにこう送ったりしていました。でそういう仕事をしてたんですけども、気づいたのはやはりこうその寒いところの人が毛皮を買うとは限らずですね、やっぱり高いものなので東京とかですね、その都市圏で買う方が多いわけなんですね。そしてまた毛皮を着る方の特徴っていうのはこうやはり平均して皆さんこう下が薄着でですね、毛皮があったかいのでみんな下が薄着でおられるっていうことなんですね。で、毛皮を着ると何かこうゴージャスに見えるわけなんですね。 でも私はですね、ミンクのコートをですね、たくさんこう男性用のミンクのコートもあるんですけど、それをですね、こうモデルで着させていただいたことがあったんですね。社長が来てですね、ちょっと背格好もちょうどいいからお前着とって言われてですね、着たわけなんです。そしたら社長が何て言ったかというと、なんて似合わないんだって、お前はなんてそうミンクのコートが似合わないって言われて、くそーと思いましたけど、でもですね、やっぱりこう似合う人と似合わない人がいますね。でもなんか着るとやっぱりこう豪華っていうかですね、なんか着るものによって私ですね、すごく影響されるものだなと思うんですけども、今日のですね、聖書の箇所は有名なアウグスティヌスというですね、神学者であり、いろんなプロテスタントにもカトリックにも影響を今も与えている人なんですけども、アウグスティヌスってこうちょっと有名な方がいますけども、その方が改心した箇所なんですね。13節から14節なんですけども、今日のところですね、遊興酩酊淫乱公職争い妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。でこの御言葉ですね、で彼は北アフリカの 今でいうアルジェリアの辺に生まれたんですね。そして、文化はとても発達していて、そしてとても裕福な家に生まれて、そのいわゆるこう、いろんなことを学んだりしているわけなんですけど、でも若い時はいろんなこう荒れた生活をしていたわけなんです。そしてマニ教とかその哲学の方にこう傾倒していることもあったんですね。でも彼はその海を渡ってローマですね、ローマのミラノに行った時に、子供たちがですね、取って読め取って読めという、こう歌を歌ってたんですね。でその歌を聴いた時に、近くにあったその新約聖書をこう開いたわけなんです。で そしてそれを開いた時にこの今日のこの箇所がですねあったんですね。でこれを読んだ時に彼は彼の心の中にこう平安がですね満ち溢れてきたんですね。そして自分 この生まれながらの弱さのために、いくら努力してもこう清い生活をこの得られずですね、悩み苦しんできました。 でもこの御言葉に触れた時に彼らは解放されまして、そしてこのイエス様を信じて新しい命の中に入っていったんですね。でそれだけじゃなくて、彼は神様に非常に大きく用いられるですね、人となっていったわけなんですね。で今日はここで特にこの、14節の主イエスキリストを着なさいということをですね、中心に学んでいきたいと思います。で11節からですね、また見ていきたいと思いますけれども、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。でパウロはローマのいるクリスチャンの人たちに、このどのような時か知ってるんですからってにこう言っています。でクリスチャンっていうのはですね、最もこの、時を知っている人だなと思うんですね。でそして、なぜかというと、その聖書が私たちに与えられているからですね。そしてイエス様は、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、死んでよみがえってくださいました。そしてその再びこの地上にですね、来られる、この再臨の時がやってきます。で今私たちはその間にいるっていうことなんですね。ですからどのような時っていうと、これから私たちはイエス様が再び帰ってこられる時に私たちは生かされているってことをまず知っているわけなんですね。そしてここで救いが、今は救いが私たちにもっと近づいているからですと書かれていますけれども、救いが近づいているというのは、いや私もイエス様を信じて救われたけどっていうですね、思う方もいると思うんですけど、救いの完成の時のことを言っています。私たちが罪からも言ったいろんなものから解放されて完全に変えられる時ですね。つまり御霊の体になって完全なものとなる時、イエス様のつまりこの再臨の時のことを言っています。ですから今は再臨の時が近づいていることを知っているのだからっていうことをですね、言っているわけなんですね。で今私たちは特に黙示録を学んでいますけども、今この辺だとしますと、これから何が起こってくるのかというと、中東和平が起こってくるわけなんですね。でこれはアメリカが主導ではなくて、ヨーロッパですね、 EU から出る指導者がですね、これを締結するわけです。だから、世界でとても有能なですね、指導者が現れたといって、喜ばれるとは思うんですけど、その人が反キリストなんですね。でここから、7年間観難時代というのが始まります。そしてその前半の 3.5 年の終わった時にイエス様が空中に再臨されるんですね。で、7年目に今度は地上に再臨してこられるんですけども、この時にその前に非常に大きな迫害や問題も許されるんですが、いろんな災害とかも許されるんですが、リバイバルがですね、ここで起こってきます。でその後私たちは、提供されて一瞬にしてイエス様に空中に引き上げられていくってことがですね、起こっていくわけなんです。ですから、でもこれは一部というか全員ではないんですね。だから私たちは神様のために賜物を用いるとか、聖霊に満たされるとか、それから、神様のためにこうための人生を歩むということはすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でですから、この神様を繰り返し繰り返し聖書の中で、この目を覚ましていない際、ここでは眠りから覚めるべきという事項がこう見てきていますと書かれていますけど、目を覚ましている必要があるということなんですね。ここ今パウロがこう書いている頃っていうのは、またこの時はですね、キリスト教がこのローマに受け入れられていくんですが、その後また迫害がですね、大きな迫害がこう始まっていく、ですね、大迫害が始まっていく前であったわけなんですね。ですからそういう意味でも目を覚ましている必要があったんですけど、これは特に私たちがこのイエス様の再臨に向かって目を覚ましていなさいということをですね、言っている箇所であるわけなんですね。で、このある方はですね、輪廻のようにですね、段階でもこう自分の人生がこうやり直せるっていうふうに思っている方々もいます。でも私たちは分かっているわけですね。人生は一回きりしかない、そしてやり直しが効かないっていうことなんです。で私たちはそして 私たちには罪の解決が必要であり、救いが必要なんだということなんですね。でそれはクリスチャンしか知らないことなので、私たちはそれを伝えていく、いろんな方々にそれを伝えていく使命が与えられているということを覚えていきたいと思います。この間に私たちが福音を語らない と、滅びていってしまう人がいるんですね。昨日311 の日でしたけれども、これからもっともっといろんな大変な災害とか困難とか、一度に多くの方々が死ぬということがですね、災害においても紛争や戦争を通しても起こってくると思うんですけれども、その中で私たちが与えられている使命というのは福音を伝えるということですね。時を逃さずですね、時を捉えて神様に従って福音を伝えていくというのが私たちの使命であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でそこに向かって私たちはそれぞれこう神様からいただく働きは違うんですけど、そのために生かされているということをですね、まず覚えていきたいと思います。そしてですね、12節またお読みいたします。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。夜は更けて昼が近づきましたというのがイエス様の再臨のことをですね、こう言ってるわけなんですけども、その昼が近づきましたというこの昼っていうのはですね、暁っていう意味ですね。つまりその朝こう夜明けになって光が昇ってきますけども、その明るくなる夜明けの明るさですね、昼って書いてあるんですけど、これは夜明けのことを言っています。ですからこの夜明けっていうのはですね、最もこう暗いのは夜明け前であるわけなんですね。でキリストの再臨、エス様の再臨の時代に向かって私たち時代は悪くなっていってるっていうことをこうはっきりとこう、これは一般の方は見てもそうだと思うんですけど、見ることができますですね。でもその中でそれは一つはっきり言える、その中で見ることができるのはキリストの再臨も近づいているっていうその印であるとかですね、時代が悪くなっていってるっていうのは、暗くなっていってるっていうのは、私たちがそれはキリストの再臨がまた近づいている時でもあるっていう、救いの完成が近づいている時でもあるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で当時のローマは栄えていましたけど、社会的にも性的にもいろんな面でこう堕落した面があったんですね。で闇の技を打ち捨てて光の武具をつけるっていう決心とか信仰が必要な時代だったわけです、今の時代とも似ているわけなんですね。この福岡の町も本当に活気があって住みやすくてこういい良い町っていう、その住みやすいっていう面でですね、すごく評価されていると思うんですけど、こう別な面で言うとやっぱ罪の町でもあると思うんですね。で私たちはその中で、この神様の光をこう解き放っていくということをですね、導かれています。そして夜は更けて昼が近づきましたとあるんですけど、私たちも聞かれてみたいと思うんですけども、この私たちの問題の解決や神様の約束の成就の前に、この困難や試練が許されるということがですね、あります。さっきは見ていただいたヨセフの人生がそうですけども、彼は偉くなるって言われたのに兄弟に生まれて囚人になって、でそこで主人の奥さんからこう言い寄られたのをそれを断ったら、今度は奴隷からしたら囚人になってしまって、もう落ちてるばっかりだったんですね。神様の約束や示しと全く逆の人生を歩んでいきました。でも時が来た時に彼は神様の言葉が成就して、エジプトの総理大臣になり、またイスラエルの民を救うものとなっていったわけなんですね。で時が来ると神の働きは完全に表されるということになるんですね。ですから困難は素晴らしい神様の栄光の表れであるということを覚えていただきたいと思います。でさっきお話ししたアウグスティヌスなんですけども、彼はお母さんモニカっていうんですね。モニカさんで、彼女は信仰者で、アグスティヌスは自分の子供のためにこう一生懸命取りなしていました。でも彼女がですね、祈れば祈るほど離れていったんですね。信仰とは逆の道をアグスティヌスはこう突き進んでいましたですね。でそして距離的にもですね、今度はローマに渡ってしまって、そして ある意味その大敗したローマに行ってですね、そのミラノに行ってしまったわけなんですね。で本当にお母さんの目から見たらこう逆のことがずっと起こっていってしまったんですが、その悪いと思っていたローマに行って彼は救われちゃったんですね。でそこでこう神様の逆転が起こり、救われただけじゃなくてそこから神様に用いられる器として非常に大きく彼がですね、キリストまた地元に戻ってイエス様の伝える働きをしていったわけなんですけれども、ですからその、私たちはその神様の全てのことをですね感謝していく必要がありますね。そして神様の計画は私たちの思いを超えて最善で素晴らしいということをですね覚えていきたいというふうに思います。皆さんもですね 今が例えばこう問題が許されたりなんかするしてる中で、例えば今が一番辛いと思ったら、実はこの解決の時とか勝利の時の前触れであるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で神様は私たちを解放することができますし、解決することができます。そして約束の成就を与えることができます。でもそれは神様の時があるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で夜明け前が一番暗いっていうことを皆さん覚えてください。ですから、今の祈りの困難の中にある方もおられると思うんですけども、でもこれから神様が技をなさる時が来るっていうことをですね覚えていただきたいと思います。そして、13節と14節を読み出すけど申しますけども、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。なんかこれセットになっていてですね、遊興と酩酊ですね、それから淫乱と公職ですね、から争いと妬み、これセットになっているんです、3つで当時のローマの姿でもあったわけなんですね。でローマにいるクリスチャンというのは、そこに住んでいるのでそういう影響をこうやっぱり受けるわけですね。で私たちもこう現代に生きてていろんな影響を受けるわけですけども、それにこう巻き込まれていってしまってはいけないということをですね言っています。で昼間らしい正しい生き方をしようではありませんかというふうに言っているんですが、じゃあ正しい生き方ってどうしたらいいのかということなんですけど、14節で主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけませんと言っています。でここでイエスキリストを着なさいということをですね言っています。着るってのはちょっと難しいですけど、表現が難しいですけど、一体となるっていうことなんですね。洗礼、私たちが例えば洗礼を受けるときにイエス様と共に死んでイエス様と共にこう蘇った、そして新しい命に生かされたということをこう明確に表す、霊的にも実際的にも表す、それがバプテスマ、洗礼ですけれども、その時私たちはイエス様と一つとなっていってるわけですね。そのようにこう一体となるという意味があるんですね、着るっていうんですね。さっき着る着物のことを言えば、今最近漫画とかでボディースーツってありますけど、そのなんかこうスーツを着るともうなんかこうロボットみたいにすごい強くなってしまって何でもできるみたいな、スーパーマンみたいなですね、そういうのはこう映画とかテレビでもやってたりしますけど、ボディースーツですね。でイエス様を着るっていうのはイエス・キリストご自身を私たちこうこの信じる、そしてそこにこう受け取るっていうことですね、それが重要であるわけですね。まず一つは第一にキリストがしてくださったことを受け取る、信じるっていうことなんですね。それは十字架で私たちの罪のために死んでくださったこと、そして私たちが義と認められるために3日目によみがえってくださったこと、そしてこれらはもう完了してる、私たちのための救いの働きはもう完了してるっていうことをまず信じるっていうことなんですね。そして今も私たちに神様が生きて働いてくださって、私たちのうちに住んでくださっているということを信じて受け取ることですね。それがまず私たちがキリストを着るということが、これは救いになっていくわけですけど、着るということになります。でキリストを着るときに罪が許され義と認められていくわけなんですね。でアウグスティヌスはそれをこう受け取っていくことができたということなんですね。で、そしてまたクリスチャンになってからも、でも私たちはその戦いがないかというとそうではないわけですね。いろんな 日々いろんな戦いがあり、一昨年感情の戦いもありですね、いろんなこう戦いがこう現実の戦いというのがあるわけなんですけど、その中で、シエス・キリストを着なさい、イエス様っていうボディースーツを着なさいっていうのはですね、そこに立ってこう信仰を用いるっていうことが重要であるということですね。ですから全てのことを感謝するですね。さっきモニカさんのお話をしましたけども、本当に神様の計画って私たちの思いを超えているので、私たちがマイナスだと思うことを通して神様の計画を成就されたりするんですね。だからまず全てのことを感謝するっていうことですね。神様のなさることは意味があるっていうことを覚えていきたいと思います。そして罪に関しては悔い改めるんですね。罪があると神様は働けないので悔い改めていく。そして神様に求め祈ること、そして神様に聞き従うことですね。で、私たちがその神様の声を従うということが重要であるわけなんですね。自分の思いで動いていくんじゃなくて、自分の計画でやるんじゃなくて、その神様に聞き従うということですね。それが嫌だなと思うときあるわけですね。それ神様の御心に従いたくないと思うこともあるわけです。そこに行きたくないなと思うときもあるわけです。でも神様が言われたら、私たちが従うときに神の栄光とキリストを着るっていうことの実質が表されてくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。アブラハムという人は、その繁栄したウルという地から行くところを知らないでこう出ていったわけですけども、神様の約束だけを信じてですね、でもそれが彼の本当にこう永遠に祝福されるこのポイントとなっていきました。ですから私たち一人一人計画があるんですね。こう計画があるということですね。覚えていただいてます。私この間誕生日が来てしまったんですけども、これからちょっとその老後のことも考えないといけないしとかですね、いろいろこう普通だったらそうだと思うんですけど、でも私たちの人生実はこれからなんですね。永遠に向かって一人一人年齢に関係なく、これからが私たちの本番であるということ本番なんですね。だから私たちは神様の使命に生きるということをですね、成していきましょう。私たち一人一人にも、そしてその一つの家族にも神様の使命があります。そしてそれは素晴らしいものなんですね。そしてそれは永遠につながっていくものなんですね。で、私たちはキリストを着るっていう時に、キリストの導かれる歩みですね、人生の歩みをですね、こう選択していく、歩んでいくっていうことがすごく重要になってきます。そのことをですね、覚えていきたいと思います。今回ザンビア、白馬キャンプでザンビアのですね、王子さん、宣教師が証しして帰ってきて証してくださったんですけど、今いろんなストリートチルドの人たちですね、養ったりしてるわけなんですけども、やっぱり、彼女も結婚してはおられますけど、本当にですね、こう危険なドラッグとかそういう若者の中に入っていて、そういう働きしてるっていうのは、やっぱりこう本当に神様のですね、こう守りがないと、そして神様の使命がないとできないなと思うんですね。でも神様が共にいてくださるならば、神様が私が共にいると言われたように、主が共にいてくださるならば、私たちはこう何でもすることができるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今日はこの、特に主イエスキリストを着なさいというところから学びましたけれども、私たち一人一人の闇において、いろんな誘惑や困難や問題が許されていきますけれども、その中でイエス様を信じ、そしてイエス様の使命の中にあるということをですね、さらに求めていきたいというふうに思います。その中に全ての祝福と恵みと神様に用意されたものが既にあるということをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たち一人一人に神様の素晴らしい計画を用意されていることをありがとうございます。夜は更けて昼が近づきましたとありますけれども、本当にこのイエス様の再臨の時、終わりの時はこう近づいてきています。その中で私たちが、今この時代に生かされていること、日本に生かされていることに、神様の素晴らしい計画が、大いなる計画があることをありがとうございます。さらに私たちその中で歩み、また イエス様を着る、イエス様と共にあることの素晴らしい恵みにさらに預かっていくことができ、永遠に向かって神様の御心の人生を全うしていくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。モニカさんのことを学びましたけれども、私たちが取り出している方々、その方々が神様から離れていても、神様あなたはそれを引き戻すことができる方であることをありがとうございます。この夜明け前が最も暗いことを感謝します。私たちの前に暗闇があっても、私たちに導いている神様の御手があることをありがとうございます。その主に信頼し、聞き従うことを忍耐を持って神様に最後まで従うことということを、さらに私たちも全うしていくことができるように、また取りなすべき方々の取りなしをしていくことができるように助け導いてください。癒しのためにお願いいたします。では癒しの人の方はお祈りください。また、取りなしている方はその方のために心を合わせていただきたいと思います。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。病んでいる部分を癒してください。がんやまたこう重い病を癒してください。取り出している方々を癒してください。精神の病を癒してください。最近体調が悪い方を癒してください。原因のわからない病を癒してください。また不安や恐れも取り除いていってください。また経済の問題や仕事の問題、一つずつの問題にも触れていってくださることをお願いいたします。イエスキリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。さらにこの感謝を土台としていきなさいとしておっしゃられます。あなた方の感謝を通して、私がなすことをしている技と奇跡があるとおっしゃおせられます。またそれが現れるまで、こう、それが感謝がなされるまで、この私はこのあなた方を待っている部分があると知らせられます。このあなた方はその応答し、感謝をしていきなさいと知らせられます。ある方々、感謝をするときに大きく歩みが変わっていくと知らせられます。言葉をですね、この受けるようにと知らせ語られています。この、今さまざまな状況の中で、私が与える言葉、あなたに与える言葉があると知らせられます。聖書を読み、私からの言葉を受け取っていきなさい。その言葉があなたにとって命となり、この土台となっていくとおっしゃわされます。感謝します。今私たち一人一人振ってくださることありがとうございます。内臓を癒してください。またこの病を癒していってくださることをお願いします。イエスキリストの御名によって、その方々 この胃腸の働き、内臓の働きを正常な状態に戻る。また神の言葉を奪ってくるものを、イエスキリストの名前を持ち殺してしまう。また腰痛のためにします。イエスキリストの名前、その方々の腰痛の症状を正常な状態に戻り、またアトピーや花粉症、アレルギー症状のためにお願いいたします。イエスキリストの名前、アトピーや花粉症、あらゆるアレルギー症状を一人一人の力です。ある方は賜物が表されてきます。賜物を用いてきなさい。その時、あなた自身の癒しや、あなた自身の問題の解決が、この不思議な形で起こってくるとしておせられます。あなた自身が、あなたが賜物を用いてきなさいとしておせられます。感謝します。喉のためにお願いいたします。イエスキリストの喉を壊している方々、症状をイエスキリストの一人一人の力です。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同とともに、常しえまでありますように。アメン。 ます。